第三部、イエスに従う。第八章、弟子訓練とは。福音には人間を変革するという意図があります。誰でも福音を受け入れたならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。第2コリント 5の17。それは実際にはどのようなものでしょうか。この質問への答えを覚えておられるでしょう。弟子とは信者、具体的にはイエスの信者であると前述しました。従うとはイエスに習う、またはイエスを体現することとして定義づけました。主と同じ姿に変えられていくことが私たちの最終的な宿命です。ローマ書 8-29、 第2コリント 3-18、 コロサイ 3-10。 私たちがイエスに習う動機は、天国に行くために神に私たちを愛させるためではありません。神は私たちがまだ罪人であった時、そして神の敵であった時に、すでに私たち一人一人を愛しておられたのです。ローマ書 5-8。 福音を信じた時に神の家族の一員となり天国に行くのです。自力では私たちは失われ、神から遠く離れた状態であり、救い主が必要です。エペソ 4-18、 ルカ 19-19。 私たちがそのような状況にあった時に、神は私たちを愛してくださいました。私たちが行いを改めるまで愛を保留するようなことはなさいませんでした。私たちがイエスを模倣する動機は、最終的に救われるために神の愛を維持するためでもありません。自力で達成できないことは、自力で失うこともできません。救いは私たち個人の価値や功績とは無関係です。しかしイエスが私たちのためになされたこととは大いに関係があります。神は私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。第2コリント 5-21。 救いについて私たちの手柄とできることは何もありません。すべてイエスが成就されたことです。弟子について明晰に考える。これらのことがすべて弟子訓練にどのように適用できるかについて慎重に考える必要があります。前述した功績の罠のため、救いと弟子であることは同じではないことを明確に理解する必要があります。多くの信者は無意識のうちに罪の意識から自分の技または功績を福音に追加し始めます。その結果は、イエスが私たちに望まれる豊かな人生ではなく、霊的な囚われです。ヨハネ 10-10、 第2コリント 1-5、 エペソ 3-20。 救いは、福音を信じた時に神から私たちに与えられる贈り物です。私たちが受けるには値しないものです。私たちの罪、および神への敵意にかかわらず、神はそれを提供してくださいます。弟子訓練とは、福音を信じた結果として私たちが行うことです。私たちがイエスに習うのは、彼と神への愛を示すためです。イエスは神の究極的体現者でした。私たちも同様な生き方をしたいのです。イエスのように生きること、つまり聖なる一生、信仰生活を送ることには多くの理由があります。神の愛を獲得することはそれには含まれていません。救いには私たちが支払う代償はありません。福 福音を信ずるすべてのものに無償で提供されます。しかし弟子として生きることには何らかの代償があります。イエスに従うことは簡単ではないことが多いのです。弟子であるためには神を愛し称賛することや、神が愛しておられ福音を通して家族に加えたいと願っておられる他人を神を体現する仲間として扱うことなどを選択しなければなりません。イエスご自身の生涯を考えてみてください。たやすいものではありませんでした。聖書に書かれている通り、キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。第1ペテロ2-22。イエスは犠牲的な生涯を送られました。神を第一に、その次に隣人、その他すべての人々を優先されました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とが関わっている。マタイ22:36-40。イエスは神から愛されるため、または神に喜ばれるためにこのような生涯を送られたのではありません。契約を成就するためにイエスが来られ、技を行われるよりもずっと前から神はすでにイエスを愛しておられました。神は天地が作られる前からイエスを愛しておられました。ヨハネ17-24。イエスに従うことは困難なこともあります。初めて信じた時にイエスのようである人はいないため、また常時イエスのように生きることは困難なため、弟子は各自の行いに関して心が変えられる必要があります。聖書ではそれを悔い改めと呼びます。私もそうでした。やめなければいけないことや始めなければいけないことがありました。しかしそれらは神から愛されるためではありませんでした。神はすでに私を愛してくださっておられたからです。イエスが行われたことは神を愛したがゆえです。私たちもそれに倣う必要があります。イエスは彼と神のご計画を他者が信じることができるようにそのような生き方をされたのです。私たちもそれに習わなければなりません。イエスは地上に置かれた理由、つまり私たちに代わって恐ろしい死を遂げられることをご存知でした。しかし、神のご計画と力を信頼しておられました。彼は死人の中からよみがえり、再び父と一緒に生きるのです。私たちもそれと同じ永遠の視点を持たなければなりません。この世は私たちの本当の住処ではありません。それは一時的なものです。次に来るものは永遠に続きます。イエスが行われたことのおかげで、私たちはこの世を後にして、その世界での永遠の命を継承するのです。私たちの人生の目的は、救ってくださった方への忠誠と感謝を表すこと、そして他の人々も神の家族に属することができるように手を差し伸べることであるべきです。失敗することも罪を犯すこともあります。神はそれは承知されています。人間をよくご存知なのです。私たちが誰であるかをご存知です。それでも神の愛を返すために何かをすることに私たちが何の興味もなかった時から、すでに神は私たちを愛しておられました。私たちが神の敵であった時から、まだ罪人であった時から私たちを愛しておられました。ローマ書5-8。私たちが神の家族に属する前から愛してくださいました。 神の家族に属した私たちを愛さなくなったり、愛情が減ったりするはずがありません。罪を犯し、失敗しても許してくださいます。私たちがそれを信じてイエスを模倣することにすぐ戻ることを望んでおられます。イエスのように生きるのはなぜか。イエスのように生きる理由は多数あるが、神の愛を獲得することは理由には含まれないと先ほど申し上げましたが、それらの理由とは何でしょう。まず、罪は自己破壊的で、自分だけでなく周囲の人にまで害を及ぼします。私の家族や親戚の中でも、アルコール依存症、薬物中毒および不貞の影響が見られます。それらが生活を破壊するのは明らかです。快楽と自己陶酔のために、この世や不信仰の文化が提供するものは、一時的なもので永続的な価値はありません。文化は私たちの決定がもたらす悲惨な状態にかかわらず、自分自身の幸せを満足させるために人生を生きるように私たちに教えます。永遠の視点は提供されません。文化は今のみに生きるよう招きます。天職などはありません。聖書はこの考え方をあらわに示しています。世と世にあるものとを愛してはいけない。もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにない。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う者は永遠に永らえる。第一ヨハネ 2-15-17。第2は多くの意味で最初の点と反対ですが、神を敬う生活をすることは他人に恵みをもたらします。実のところ、そのような生き方および考え方は他の人々を祝福するか苦しめるかのどちらかです。人々に仕えたイエスは彼らにとって神の恵みでした。自己満足と自己陶酔によるライフスタイルを求めても充実感は得られません。スーパーマーケットにある大衆紙はどれもその現実の例を示しています。人々に恵みをもたらすことはイエスを反映するだけでなく、個人の充実感にもつながります。他の人々に仕えて生きるとき、あなたの生涯は重要になります。第3に、神を敬う人生により、私たちは福音の着実な証人となることができます。人々が私たちの生活を見ても、不信仰な世界と区別できず、他の人々に仕えて生きる人生のように見えない場合、彼らは福音を信じられるとは思えないでしょう。福音について彼らは少なくとも混乱するでしょう。私たちの人生、生活がイエスのメッセージとは矛盾するものだと思うでしょう。言い換えると、人々は私たちが彼らを愛しているお方であると言っているイエスを反映する生き方をしているだろうと期待します。これは不合理なことではありません。そうでなければ偽善です。偽善を良いという人は誰もいません。神を敬う生活は天国での居場所を確保するためのものではありません。たくさんの霊性ポイントを稼いで神に恩を売るといったことでもありません。聖書の次のような箇所では全く異なることに焦点が置かれています。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。 むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。ローマ書12:1から2。しかし神の揺るがない土台は据えられていて、それに次の句が勝因として記されている。主は自分の者たちを知る。また主の名を呼ぶ者はすべて不義から離れよ。大きな家には金や銀の器ばかりではなく、木や土の器もあり、そしてあるものは尊いことに用いられ、あるものは卑しいことに用いられる。もし人が卑しいものを取り去って自分を清めるなら、彼は尊い清められた器となって主人に役立つものとなり、すべての良い技に間に合うようになる。第二テモテ2:19-21。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いを、あなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。ピリピ2:1-8。これらの箇所から私たちがどのように生きるべきかについて大体のことがわかりますが、弟子訓練に関する具体的なことはわかりません。弟子はどのような生活を送るのでしょうか。弟子は何をするのでしょう。幸いイエスと最初のクリスチャンであった十二使徒がそれを明らかにしています。イエスは彼がなさらないことをその信奉者にするように命じることはありませんでした。そしてどのように行うのかを示されました。新生教会の初期には信奉者はイエスの模範に従い、他の人々にも同様にするように教えました。